はようございます。今日は第一列王記の17章から共に見ていきたいと思います。第一列王記の17章、614ページ、旧約聖書、聖書の初めの方ですが、614ページの17章からです。今日は母の日ですね。多くの国々で祝われるこの時ですが、実はそれは一人の、方から始まりましたね。教会で、母親の、ことを感謝するということはいいことだということで、20世紀の初め頃にですね、そういうのが始まりました。そして全世界に広がってますが、確かに私たちは父と母を敬うようにと主は命じておりますね。第6番目の戒めです。また確かに、親は、完璧な親は一人もいませんが、でも良い親は本当にこの子供にとっては大きな祝福ですね。その子供の将来にとってもそうですね。神様はこの私たちの家庭について心に留めておられます。また私たちの必要をいつも満たそうとしておられますね。そういうことは聖書の至るところに記されていますが、今日はこの旧約聖書の中から一人の母親のことを見ていきたいと思います。困り果てた母を顧みる主ということで、この箇所をですね見ていきます。8節からまず、12節までお読みします。614ページ第一列王記の17章の8節から12節です。すると彼に次のような主の言葉があった。さあ、シドンのツアレファテに行き、そこに住め。見よ、私はその一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。彼は、サレファテへ出て行った。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾って集めている一人のヤモメがいた。そこで、彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると、彼は彼女を呼んで言った。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神、主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ、亀の中に一握りの粉と、壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め、帰って行って、私と私の息子のために、それを調理し、それを食べて死のうとしているのです。こういう箇所ですね。困り果てた母を顧みる主ということですね。まずこの大変なこう状況について、困難な状況について見ていきたいと思いますが、大変なこの飢饉があったわけですね。この前をですね、少し読むと、6節7節ではこうありますね。幾羽かの、カラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んできて、また夕方になるとパンと肉を運んできた。彼はその川から水を飲んだ。エリアの話ですね。しかし、しばらくすると、その川が枯れた。 その地方は雨が降らなかったからですと、まあ、この大変な飢饉の、ね、ことがありますね。まあ、イスラエルが神様に背き、偶像の神々に仕えていたので、3年ほど雨が降らないと神様が、言ったんですね。そしてその通り降りませんから、農作物ももちろん育たないし、水も、なくなったり、大変なこう状況になってますね。飢饉になってます。まあ、今読んだように、この6節7節で読んだようにエリアは、川辺で、カラスによって食事を与えられていたんですね。さて、そのことを一つ考えてもすごい不思議ではないですか。皆さん、カラスのことをちょっと考えてください。食べ物を持ってくるような動物ですか、鳥ですか。自分で食べちゃいますよね。分けませんよね。お互いでも喧嘩するほどですし、まあ、でももちろんこれは神様の備えとその奇跡ですね。まあ、そのようにこのエリアがカラスによって食事が与えられ、川で水を飲んでいましたが、それもとうとうなくなりました。そこで神様がこのシドンというですね、異邦人の町、イスラエルではなく異邦人の町、このツアラ練習したんですけどね、なかなか言いづらいんですね。サレファとか、まあ、この町にね、この送ったんですね。で、そこのヤモメによって養っていただくというんですね。まあ、ここは、異邦人の町で、彼女は異邦人の方ですが、まあ、神様はこの世界の人々を、愛しておられますね。まあ、聖書を見ますと、神様が全てを支配しておられるとありますが、そうなりますと、まあ、疑問に思うのは、例えば、この飢饉というのは、じゃあどうして飢饉なんかあるのかというふうにね、考えるかもしれません。でも、まあ、それはこういう罪の結果、そしてあるいは私たちに罪を悔い改めにさせるための、まあ、手段でもありますね。なので、まあ、そういうように、この時ありましたね。そして今読んだように、このエリアがその町に行ってヤモメに会います。そしてこのヤモメに、お水とパンをお願いしましたが、まあ、この12節で見るように、彼女はこのパンはないと、あるとすればその亀の中に一握りの粉と、そしてほんの少しの油、そしてまあそれを持ってパンを作って、まあ息子と一緒に食べて死のうとしていると、まあ、こういう状況ですね。死を待つ日々というこんな状況です。まあ、飢饉というのはもちろん大変ですよね。でもましてやそれは貧しい人やこのヤモメのような、この彼女のような方にとってはとても大変ですね。で、まあ、私たちも時折そういう飢饉の状態の写真を見たりしますね。本当にかわいそうなお母様や子供たちのそういう絵を見ますが、まあ、しかし当時ですね、国連もなければ、この福祉もないので、まあ、結局死を待つというこういう状況ですね。きっと少しずつですね、その粉を使ってきたんですね。そしてやっとこの日がやってきたんですね。すなわちこれを食べたらもう終わりと、これ以上ないと。そしてまあお金もなければ買う、結局お金があってもこう買えないようなね、そういうこう状況ですから、大変ですね。で、そのようにしてこう死を待ってるんですね。まあ、このようにこう大変な状況ですが、まあ、私たちは霊的に考えるとすれば、時として病や死などは こう罪の結果を私たちに思い知らせるわけですね。結局しばしば罪の結果を忘れがちですけど、そうなんですね。さあでもこの信じがたい解決策について少し見ますね。ここで、このようにこのね、2、3本の木、焚き木を集めて、その小さなパンを作って、そして食べて死にますと。こういうことに対してエリアがどう言っているかということですね。13節、4節見ますと、このようにありますね。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それからの後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないというね、こういう言い方ですね。まずですね、この主の預言者をまず養いなさいというね、こうエリア、私のためにまず作りなさいとこう言ってますね。こう聞くと本当にどうかしてるかと思うようなこう感じですよね。まず私に作りなさいと。で、特に考えたらこのヤモメや息子さんはずっとですね、ほとんど食べてないんでしょうね。この飢え死になりそうで、そしてやっとこの一握りが残ってこれを食べて死ぬというわけですが、かといえばエリアはというとそれまでずっと食べているわけですよね。このように言うエリアはじゃあどうしてこういうふうに言っているかというと、自己中心だからでしょうかね。人間ってそうですけど、でこの場合はでも違いますね。このように神様が言うように命じたわけです。で、そのじゃあどうしてじゃあ神様は、例えばですよ、この町のヤモメのところに養ってもらいますという計算自体がおかしくないですか？ヤモメなんか困っているはずですよね。もし何だったらこうお金持ちの家に行かせてね、で養ってもらうのが、道理じゃないでしょうかね。でも、そうなんですね。結局このようにして神様がエリアの必要を満たすだけではなくて、このヤモメの困ってるね、このヤモメの家のことも、この支え、そしてその必要を満たそうとしているんですね。このようにまずじゃあ私のために作りなさいということですが、神様は私たちがこう神様を第一とするように、聖書の中で述べておられます。それはもう旧約聖書、新約聖書ともどもそうですね。一箇所イエス様がお話になった説教の時にお話になった箇所見ますが、マタイの6章の33節ですね。この第一列王記戻りますか、何か挟んで、マタイの6章の33節ですね。だから神の国、11ページですね、聖書の終わりの11ページですが、マタイの6章の33、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられ、これらのものというのはそれまでね、いろいろ心配する、食べ物、着るものなどですね。そういうようにおっしゃってますね。神様を第一とする、すなわち、自分よりも家族や職場や何でもその際神様を優先する。そうすると神様がその必要を満たしてくださいますよという話ですね。私たちもこのヤマメのようにはですね、飢え死にしそうではありません。飢え死にしそうではないんですが、 まあ、しかしいろいろと問題を直面してますよね。でそういう中で神様の御助けは必要です。そしてそこにですね、このまずこの神を優先するということですが、さらにはこの神様は必要を満たしてくださるとの約束を与えてますね。まあ、さっきも14節読みましたが、イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。まあ、こういう約束ですね。神様はあえて一番貧しい家族をお選びになったんでしょうね、この町の。そしてその彼らの必要を満たすためにということです。どうでしょうかね、まあ、この私のためにまずパン菓子を作ってくださいというと、神様を優先するということに考えるときに、こんなに困っているのにと私たちはまず考えますし、あるいは神様がその最後のあれすら欲しいのかと、そんなふうにね考えるかもしれませんが、そうじゃないんですね。そうではなくて、神様がパンを食べたい、あるいはエリアにまず食べさせたいというよりも、神様を優先することによって神様がこの方の、この方やその子供や家庭までもですね、エリアも含めて養うことができるんです。神様の約束は決してですね、神様は約束を守らないような方ではありませんね。そして、このようにこの彼らの必要を満たしてくださるというんですね。ですから条件としては神様を優先するということですね。神様を第一とすることです。神様を第一にするということは、言い換えればどういうことかというと、神様を心から愛することと神様に頼ることですね。これをまず意味します。で、そういう時に私たちはもっと親しく神様と歩めるわけですね。ですから、これは物のやり取りの話よりも神様との関係の話ですね。関係を深めるということです。さあ、じゃあどうなったかというね、結果を見ましょうか。この17章の15節ですね。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼及び彼女の家族も長い間それを食べた。あるんですね。いや、なんと、この素晴らしい結果を見ますね。主がの彼女はですね、主の約束を信じたんですね。まあ、これは本当に驚きですね。ある意味驚きです。びっくりしますね。異邦人ですよね。イスラエル人ではありません。イスラエルでは誠の神様を拝んでいないのにもかかわらず、この異邦人のヤモメはこの神様の、誠の神様の約束を信じて、飢え死になりそうですが、その残った粉を少しですね、エリアのためにパン菓子を作ってまず与えたんです。どうでしょうかね、皆さんこう思いませんか。神様がまずは粉を増やしてくれたらいいよね。油をまず増やしてくれたら、これはもうその方がいいんじゃないですか。でもそうじゃないんです。それはきっと想像すると、その日その日に少しずつこう与えられたようなことを想像します。少なくても一気にポンとこう現れたわけではないんですね。だからそれはもう本当に来る日も来る日も神様に頼りつつ行くわけですね。でもそのように彼女はしましたね。神様は私たちもそのように案外扱います。神様に頼るために、頼らせるためにそうしてくださるんですね。すなわち私たちは本当にこう神様に頼ることを学ばせる機会としてくださいますね。神様との関係が本当に私たちの食べ物よりも大事なものなんですね。 そしてこの神様が約束通りこの母親の必要を満たしてくださったんですね。まあ今気づいたんですか、気づきましたが、この16節には何とありますか。15節ですかね、ごめんなさい、15節。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と、彼及び彼女の家族も、長い間それを食べ、とこうあるんですね。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の、油はなくならなかった。気づきましたか？彼女と、まあ、息子さんもそうですが、家族もとありますよね。家族もですよ。だから、まあ、この彼女と息子のみならず、エリアと、このヤモメ、この母親と息子さんと、そして家族までも、この来る日も来る日も、このパンを食べ続けたんですね。この飢饉の中で、まあ、びっくりですね。そのように神様によって、養われたんですね。そして神様は今日も生きておられますね。今日も生きておられ、変わることのないお方ですね。そして私たちの必要も、ご存知ですが、でもやはり今日もさっきイエス様のお話のように読んだように、まず神様を第一にすべきですね。そういう時に主は私たちの必要を顧みてくださいますね。満たしてくださいます。さあ、今日の私たちへの教訓について大きく2つほど考えたいと思いますね。まずですね、未信者への教訓として考えたいと思います。そして最後には信者への教訓も見ますが、まあこの母親と息子はどういう状況でしたか。とんでもない大変な状況でしたよね。この死にそうだったんですね。食べ物がないわけです。でもどうでしょうか、聖書を学ぶときに、この体の死というのが最も大変なことと聖書は取り上げてないんですね。すなわちこの飢え死になって死ぬことよりも大変なことがあります。それは何かというと、神様とのお交わりを持っていない私たち罪深いものですね。すなわち、そのような私たちは、神様のない永遠地獄というものが待っているわけですね。本当にその絶望の中にいます。聖書を見ますとね、私たちは何回か見て、まあ、いつも見ますけれども、罪は死をもたらしますね。そしてそれは単なる肉体の死ではなく、神様との関係を意味する、そういう霊的な死、永遠の死を意味しますね。まあ、さっきマタイによる福音書を見ましたが、もう一度マタイの4章ですね、4章4節を、見たいと思いますが、まあ、イエス様がおっしゃった言葉ですね、おっしゃったこと、まあ、それは旧約聖書からの引用ですが、5ページになりますね。マタイの4章の4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけでは生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。まあ、ここで、イエス様が40日40夜断食をされて、悪魔に誘惑されて、この石をパンにするように、まあ、誘惑されたんですが、まあ、イエス様が言わんとしていることは、パンより大事なものがありますよということですね。神の口から出た一つ一つの言葉によると。私たちはこの体がパンで養われますが、でも命というのはこの肉体の命だけではないわけです。神様との関係が大事なんですね。神様との交わりがパンより大事だというようにイエス様がおっしゃってますね。確かに 飢え死になってこう死ぬということは大変なことですが、しかしながら霊的な死はそれに勝る大変なことですね。さらに大変です。まあ、もっとも私たちはこういう体を持って生きてますから、体のことが一番大事に考えがちですね。そうなんですけど、でも私たちは気づいていないことがイエス様がこう指摘してるんですね。それは神様との交わりがこの体よりも大事なんですよっていうことですね。で、まあこの神様がエリアをこの、母親のこの、と家に 送ったんで、この町に送りましたけれども、その結果この飢饉の中で彼らは支えられたんですね。で、結局考えたらこれほど深刻な飢饉であれば神様の御助け以外に道がないわけですね。まあ、さっき触れたようにきっとほとんど食べ物がないような状態ですし、お金が出しても買えない状態ですが、そういう中で神様が助けてくださったんですね。まあでもそれ以上に私たちの罪の問題は神様以外に解決はないわけです。それはないんですね。まあよく引用しますが、ローマ人への手紙の6章の23節ですね。見ますと、このようにありますね。298ページですが、ローマの6章の、23節ですね。罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る奉仕は死ですとありますね。このように神様は、罪を死で裁かれますね。さっきから言っているように、これは肉体の死のみならず、それはむしろ霊的な死であり、神様との交わりが罪ゆえに持てないということですね。しかしながら、この御言葉の後半にあるように、私たちの、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと。イエス様によってこの永遠の命が与えられるというね、私たちがこのイエス様を救い主と信じることによって、そうなんですね。神様の使わされたこのイエス様、救い主を信じることによって私たちは罪の裁きから救われ解放されるんですね。まあこの女性の場合も結局言えば神様の御約束を信じたのが、その救いの助けとなるきっかけですよね。神様の御約束を信じたので、信じて、まあそんなの嘘と思えばそんなことしませんが、神様のお言葉を信じて、そしてまずはエリアのために作って、そして自分たちのためにも作って、そしてそれを毎日やっているうちに、本当に神様は約束を守る方なんだなっていうのが体験上分かってきたんですね。でもまずは第一歩は神様の約束を信じるということから始まってますね。ヨハネによる福音書の3章の36節もちょっと見ますが、ヨハネによる福音書の3章の36節ですね。178ページですが、まあ、このようにありますね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子を、聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとありますね。神様に裁かれますよということですね。この裁きから逃れるには、このイエス様を信じるということですね。そういう御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子を聞き従わない者は命を見ることなく、神の怒りがその上にとどまる。何が違うか、信じるか信じないか、こうですね。まあ、ですから、このようにイエス様を救い主として信じることによって、 罪許され、神の子とされ、永遠の命に預かりますね。まあ、この女性はそういうことを私たちにこう、まあ、ストーリーというかそういう絵にしていますよね。死にそうだったのが神様によって支えられて生きたわけです。信者への教訓としてはですね、どうでしょうかね。この女性は、まあ、そういうようにして養われてから、どうでしょうか。そのようなことを、一生忘れなかったでしょうね。忘れませんよね。あるいは、そういう話を繰り返したかもしれませんね。こんなこともあったというようなね、ことを忘れもしません。またもちろん神様に対する感謝もあったでしょうね。で結局どうでしょうかね。その後、まあ、きっと聖書に記されてないんですが、まあ、人生というのはいろいろ問題つきものですから、後でもいろんな問題にぶつかったような気もしますよね。きっとそういう中で神様の助けを祈ったりしたようにも想像しますが、このように本当に全く絶望の中で神様が彼女と息子と家族を死から救ってくださったのですから、まあ、これはすぐには忘れませんよね。でそう考えると私たち死を信じた者はというと、それよりはるかに素晴らしい恵みに預かってますね。それは何かと言いますと、私たちも絶望の中にいました。その罪の許しについては全く期待できないわけです。自分はこんなことしたあんなことしてですね、その許しに預かるなんていうことはないわけです。ですからそういうこう絶望の中ですが、しかしながら神様が私たちのために永遠の命を備えてくださったんですね。イエス様によって備えてくださいました。私たちがこのイエス様を救い主として信じることによって、まあ、許され神のことをされるんですね。なのでそう考えますとですね、これほど素晴らしいことは主がなさったのですから、その後私たちはクリスチャン生活の中でいろんな問題に確かに直面しますよね。でそんな時にはじゃあどうすべきかというと、もちろん神様に頼るべきですね。自分の罪の許しのために主に頼って許していただいたわけですから、こんなに大変なことが神様が助けてくださったのですから、当然他のことも助けてくださいますね。まあ例えば健康や家庭のこと、職場や人との関係、お金など、また今日は特に母の日ですから、この子育てもなかなか大変じゃないですか。思うようにいかないことが多いですよね。あるいはこういう中でどうしたもんか、どうしたらいいのかってこう悩んだりしますよね。まあこれは母親に限らないんですが、父親もそうでしょうけれども、でもそんな中でやはり神様に頼るべきですね。祈って助けを求める、そういうことが大事ですね。神様が私たちを助けてくださいますね。まあ結局今日の話にあったように、神様を優先することによって私たちが、まず神様に本当にすっかり頼ってますよっていうことを示し、心からですね従うことによって、そのような中で祈っていくときに、神様はイエス様がおっしゃるように、その必要をすべて備えてくださいます、ね。子育ての知恵も含めて、どんなことも神様は備えてくださるんですね。そういう約束です。まあ、今日の話では、この大変なこの飢饉の中ですね、この困り果てた、母親はですね、主によって助けをいただきました。死はもう確実にね、死を迎えようとしているんですね。そんな状況の中ですが、神様の約束を信じて踏み出して、そしてそのゆえ彼女も息子も 6もみんなエリアも含めて食事が与えられました。食べたんですね。死を免れたんです。でもこれを今日ですね、私たち見たように未信者へまず考えましたね。それはまだイエス様を信じていない人たちの死を迎えようと神様との関係が持てないこう状態のもの、その私たちですね、そういう罪人の人、私たちのためにイエス様が来られ、私たちにこの永遠の命を与えてくださったんですね。ぜひまだイエス様を救い主として信じておられなかったら、この心からイエス様を救い主として信じて罪の許しを得るようにと願います。兄弟姉妹、すでにイエス様を信じておられる私たちもイエス様を信じたからといって何ら問題もないというわけではありませんね。いろんな問題に直面します、その後も。ですからそういう中でぜひ私たちも、この神様に頼りつつ歩みましょう。まあ今日は母の日ですから、子育てでね、こんなこともあって困ってます。まあ確かにそうだと思いますよ。私たちも今ではもうね、孫ですからあれですけど、覚えてますよ。本当に本当に本当に大変な時もありましたよ、はい。でもそういう中で神様に支えられて助けをいただいてね、そして本当に、時には涙して祈りですね、助けを求めましたが、そういうことです。神様に頼りましょう、ね。まあ、もちろん子育てのみならず他のいろんな問題もね直面しますが、そうしてください。最後に言いたいと思います。愛する天の父様、今日も、このように、この母の日ですが、旧約聖書からの、このヤモメの、母親のことを見ました。主がその必要を満たしてくださったことを覚え、感謝します。そして そういう世の中で、本当に私たちも今日いろいろ学ぶことがあります。まだイエス様を信じておられない方が本当にその救いの必要を今日覚えて、心から主を信じて罪の許しをいただけますようにどうかお働きください。すでにイエス様を信じておられる兄弟姉妹も、こんな中でいろいろ困っている、なかなか解決がない、困っている時もありますが、死を見上げて、そしてその御助けを求め、いただけるようにどうかそれぞれの心の内にお働きください。本当に私たちも日頃主を頼りにすることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。私はすでにイエス様を救い主として信じておりますが、確かに、いろいろ今問題に直面しています。そしてそのことを、主に、本当に頼りながら歩んでいきたい、そのことを今日改めて考えさせられましたので、ぜひ私のために祈ってください。そういう方々おられましたら手を挙げていただければと思います。はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、手を下ろして結構です。他にどうでしょうか。そうですね、私たちは本当に日頃そのように主に頼るべきですね。祈ります。まあ、いかがでしょうか。まだイエス様を救い主として信じておりませんが、罪のこともよく覚えますし、その許しが必要です。イエス様を救い主として信じたいです、そういう方がおられましたら手を挙げていただけますか。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられたお一人一人の上にも豊かな祝福を与え導いてください。そして、本当に私たちが日頃から、様々な問題の中で、しかし主を見上げつつ、 頼りながら歩めますように導いてください。特に手を挙げられたお一人一人、具体的にどういう問題かは私は知りませんが、主はご存知です。どうかそんな中で主の御助けを与えてください。そしてまだイエス様を信じておられない方もその必要を覚えることもできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。